はい。では、ドラゴンテイルが7ハウスにある場合についてですね、人から支配されやすい傾向があります。競争関係にある人物から誹謗中傷されやすくて窮地に追いやられるなんてこともあるかもしれないですね。仲間とは口論が多くなりがちで、協力関係を築きにくい傾向もあります。前世で約束した人と結婚する暗示もあるんですけれども、やっぱりそこには困難や障害を伴う傾向があります。結婚生活では、そうですね。とにかく尽くすっていう風な精神を強要される可能性がありますね。なので、苦しい結婚生活を避けるために独身を貫く人もいるかもしれないですね。では、8ハウスのドラゴンテイルの場合ですね。人に騙されやすい性質があるかもしれないです。陰謀論に陥ってしまって大切なものを失うってこともある可能性が十分にあります。危機管理に対する意識が低くて、傷害事件などにも巻き込まれやすい可能性があります。配偶者やその血縁者にも苦しめられやすいですね。前世では配偶者の一族の一員だった可能性が十分にあります。後継者に関しても一筋縄ではいかない問題を抱えることがあります。9ハウスのドラゴンテイルの場合ですね。こういった信仰心がやっぱ少ない傾向があるので、やっぱ不運に見舞われやすいところですね。当てにならない夢とか直感に振り回されやすいかもしれないですね。前世でできなかったことを実現するために、故郷を遠く離れて暮らす暗示があります。孤独を恐れると人生の目標を果たせないというふうなこともあるかもしれないです。旅行先での事故にも気をつけたいところと、やっぱり外国との相性というのはあまり良くないかもしれないですね。はい。では、10ハウスのドラゴンテイルの場合ですね。やっぱ年上の方からの引き立てとか援助が期待できないところがあるので、自分で運命を切り開くことになると思います。自分に合った転職を探すのに時間がかかると思います。仮に成功しても、周囲から、嫉妬されたり足を引っ張られやすいかもしれないです。身内や仲間の裏切りによって社会的地位を失うということもあるかもしれないですね。厳しい社会生活を避けるためには、出世欲とか野心を抑圧して生きるというふうなこともあるかもしれないです。はい。では、11ハウスのドラゴンテイル。友人関係で悩む傾向があります。悪い友人に振り回されるかもしれません。チャンスをなかなかつかむことができなくて、挫折を味わいやすいというふうなところもありますね。運命的な出会いによって、人生観が180度変わるような出来事もあるかもしれないですね。同じ思想を共有する組織とかにも縁はあります。で、組織に入って得するっていうことはちょっと少ないかもしれないです。逆に反対に利用されてしまう可能性があるかもしれないですね。で、12ハウスのドラゴンテイルですね。見えない敵に苦しめられやすい傾向はあります。前世で誰かを傷つけたという罪悪感に悩まされやすいですね。潜在意識下で他人から影響を受けることを恐れる傾向があります。他者の思考や感情が自分の中に入ってきやすいために、敵意とかね、よこしまな考えを抱く人には近寄らない方がいいと思いますね。生まれつき体が弱いとか、制限のある生活を強いられるというふうなこともあるかもしれないです。はい。簡単ではありますけれども、1ハウスから12ハウスのドラゴンテイルの、お話をさせていただきました。もちろんですね、これはハウスとドラゴンテイルだけの話ではなくて、じゃあ具体的に牡羊座のドラゴンテイルとか、牡牛座の場合とか、星座の場合、もっと言うと、アスペクト、どの惑星とアスペクトを取っているとか、やっぱそういうふうな解釈も、していくと総合的に深いリーディングにはなるかと思いますので、またどこかの機会で振られたらいいかなというふうに思います。ぜひご活用いただけたらありがたいです。